ルカによる福音書23章34節。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。この主の日の礼拝の説教題、お許しくださいは、ルカによる福音書23章34節から示されました。新共同訳新約聖書の158ページになります。23章34節にはこう記されています。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。34節前半のその時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのですは、新共同訳聖書でも聖書教会共同訳聖書でも亀甲括弧、亀の甲羅と書きますけれども、亀甲括弧でくくられています。この聖句が亀甲括弧でくくられているのは、2つの聖書の元になったギリシャ語聖書で用いられた写本、写す本と書きますが、写本にはないからです。しかし他の有力な写本にはありますので、口語訳聖書では亀甲括弧でくくられてはいません。この祈りはルカによる福音書にしか記されていませんが、使徒言行録7章60節に記されたステファノの祈りに受け継がれています。何よりもルカによる福音書と使徒言行録に一貫するイエス様が教えてくださった福音の中核は罪の許しであるとの福音理解と一致します。ですから、父よ、彼らをお許しくださいとの祈りは、歴史的にもイエス様が祈られたものであると言えるでしょう。英語で言えば、罪は sin であり、犯罪 crime とは明確に区別されます。罪は神様との関係の破れであり、神様から離れてしまうことです。キリスト教信仰を知らない人たちは、罪に陥ることに無自覚ですが、キリスト教会に連なる私たちも、罪に陥る危険にさらされています。未信者の方たちから、キリスト教では罪というが、私は罪と言えるほどのことはしていないと聞きます。確かに、普通は犯罪に当たるようなことはしないでしょう。しかし、神様から離れてしまう罪に陥らない人はいません。ですから、罪の許しを願う祈りは、誰もが日ごとに祈り続けなければならない祈りなのです。この主の日に与えられました聖書の箇所は、ルカによる福音書の23章34節ですが、イエス様のお許しくださいとの祈りに至るまでを32節からたどってみましょう。他にも2人の犯罪人が イエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれるところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。イエス様はこのようにして二人の犯罪人と一緒に死刑にされるためにサレ神戸と呼ばれるところに連れて行かれ、そこで十字架につけられました。与えられました御言葉は、その時イエス様が祈られた十字架の上での御言葉です。イエス様はいつも罪に陥った者を神様に取りなし、祈ってくださるお方です。イエス様は十字架の上でも取りなし、祈ってくださいます。イエス様の右と左には犯罪人がいました。周りの人たちからは侮辱を受けていました。しかしイエス様は34節で、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと取りなし、祈ってくださいます。ご自分を十字架につけて殺そうとし、侮辱する者のために取りなしを祈ってくださいます。さらに言えば、イエス様が十字架につけられたこと自体が取りなしなのです。罪の生み出す死と滅びから私たちを体のよみがえりと永遠の命へと救い出すために、十字架の上での死によって取りなしてくださいます。十字架の上で痛みのただ中でご自分に加えられた罪を許されることで、罪に陥ったすべての者の罪の許しを神様に取りなしてくださるのです。主の祈りの第五の祈りは、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえです。第四の祈りでは、私たちに日ごとの糧を、私たちが一日を生きていくときに必要なすべてのものを今日も与えてくださいと祈りました。ですから糧を求める第四の祈りも、罪の許しを願う第五の祈りも、日ごとの祈りなのです。第五の祈りを記した福音書の言葉を見てみましょう。マタイによる福音書6章12節には、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のあるものを許しましたようにとあります。またルカによる福音書11章4節には、私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人を皆許しますからとあります。罪は罪に陥った者が神様に支払うべき負債であるのに、自分ではどうしても支払えない負い目、負債だというのです。返却不可能な負債は人間から自由も魂の平安も奪います。私たち人間に必要なのは 日ごとの糧だけではありません。体の糧が与えられるとともに、罪を許されなければなりません。罪の許しがなければ、生き生きと自由に、そして安らかに生きていくことができないのです。さらに言えば、罪の許しなしには安らかに死ぬこともできないでしょう。死は私たちに平安をもたらすわけでも、苦しみ悩みの解決をもたらすわけでもないのです。罪は今日軽視されているどころか無視されていると言ってもよいでしょう。罪について語ることは自虐的で不健康なことのように思われたりします。もちろん罪を犯罪と同一視するような間違った罪の理解や、他者をあげつらい糾弾する行為、さらには自分自身を糾弾し自分を傷つけるような語り方はやめなければならないでしょう。しかし同時に、罪や負い目を考えることをやめて、罪を事実として無視するのは、現に存在する罪の事実のために私たちを襲う不安を押し殺すだけになってしまいます。それでは健やかな人間としての生活を送ることはできません。私たちに必要なのは、罪の生み出す現実を無視することではなく、罪を許され、その許しの中で神様に負い目のある自分の現実を受け止めることです。罪を無視して罪から逃避するのでは、人生を真実に生きることにはならないでしょう。イエス様が教えておられる第五の祈りは、神様に作られた真実の人間として生きる、体のよみがえりと永遠の命に向かって開かれた自由で安らかな人生へと導く祈りなのです。我らの罪を許したまえとの祈りの主題は、私たちの罪や負い目そのものではありません。祈りの主題は罪の許しです。私たちは罪が許されるとき、初めて私たちの罪や負い目を自らに問うことができるのです。罪を許される中で初めてその大きさや重さを知らされるのです。大切なのは罪が許されることです。この祈りを祈るように教えられたイエス様は、ご自身は罪のないお方でした。しかしイエス様は罪に満ちたこの世界を罪人たちと共に生きてくださり、罪人の友となってくださいました。その上で、救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様として罪を許すことがおできになる唯一のお方として、その権威を行使されたのです。そしてご自分から十字架にかかられ、私たちの罪を負ってくださり、罪の許しを実現してくださいました。イエス様は 私たちの罪を許すことで、神様と私たちとの和解を実現してくださり、私たちを神様との新しい関係へと招き入れてくださいました。私たちがそのために何かをなそうとしたのでも、そうされるのにふさわしかったのでもありません。私たちの側から言うと、負債を返却するために支払うべき代価の全くない許しです。ただ、主イエス・キリストの犠牲による罪の許しです。私たちは、主イエス・キリストの犠牲による罪の許しを確かに信じ、我らの罪を許したまえと感謝して祈るのです。それでは、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくと祈るのはどうしてでしょうか。神様からの罪の許しに先立って私たち人間の許しの行為があるのではありません。私たち人間が他者を許すのを条件にして神様の許しを求めるのでもありません。神様の許しを私たち自身も許すことと切り離さずに求めるのです。両者を切り離してしまうことはできません。自分が許されるのを求めながら他者を許さないのでは。マタイによる福音書18章21節から35節にある、仲間を許さない家来と同じになります。それでは許しを求める祈りは極めて不誠実な祈りになってしまいます。誠実に神様に許しを求める祈りは、私たちが許すことと結びつきます。神様を誠実に愛することは、隣人を誠実に愛することと切り離せないのです。主の祈り、イエス様が教えてくださった祈りなのですから、イエス様が共に祈ってくださる祈りなのです。私が許せないと思って一緒に祈っておられるイエス様は、その人を許しておられます。主の祈りは我らの祈りであることを思い起こしてください。我らの罪をも許したまえなのです。十字架の上で、父よ、彼らをお許しくださいと神様に罪に陥ったすべての者の取りなしを祈ってくださったイエス様が、私たちと共に主の祈りを祈ってくださいます。ご自分には何の罪もないにもかかわらず、我らの罪をも許したまえと祈ってくださいます。我らに罪を犯す者を我らが許すごとくと祈るのは、神様が救ってくださることの証と言ってもよいでしょう。神様が私たちの罪を許してくださり、父子聖霊なる神様の愛の交わりに加えてくださいました。この限りない救いの恵みを この世界のすべての人に証しするものとして生きるために、神様の許しと私たち自身も許すことを切り離さない、主の祈りを日ごとに祈り続けるのです。それこそが新しいイスラエルである、キリスト教会に連なる私たちがこの世界に果たすべき使命と言えるのです。お祈りをいたします。父高聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえと日ごとに祈り続けるものとしてください。主の祈りの第五の祈りを祈り続けることで、神様に作られた真実の人間として生きる体のよみがえりと永遠の命に向かって開かれた自由で安らかな人生へと導いてください。私たちを主イエスキリストの犠牲による罪の許しを確かに信じ、我らの罪を許したまえと感謝して祈るものとしてください。神様の許しを自分たち自身も許すことと切り離さずに祈り求めるものとしてください。私たちの罪を許してください。父子聖霊なる神様の愛の交わりに加えてくださった限りのない救いの恵みをこの世界のすべての人に証しして生きるものとしてください。神様の許しと私たち自身許すことを切り離さない主の祈りを日ごとに祈り続け、新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる私たちの使命を果たし続けるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。